スに行く子供たちは仲良く楽しく行ってきてください。今年新しい年2020年を迎えました。1月1日元旦礼拝には2020年ということで、主を見て喜ぶ年、ヨハネ20章の20節の御言葉、復活のイエス様が弟子たちに会われて平安があなた方にあるように繰り返し言われましたけど、そのイエス様が言葉だけではなくご自分の両手と脇腹を見せて弟子たちがそれを見て喜んだ、本物だ、イエス様は生きておられる。この創世記も先週の45章ではヨセフがまだ生きていますと、あの子はまだ生きていると息子たちから聞いた父ヤコブ、イスラエルは最初は呆然としてなかなか信じられないでいましたが、その贈り物である自分たちを乗せるためのエジプトの車を見て、あ、ヨセフが生きているんだ、私たちは、まあ、見ないで信じる者がなお幸いであるとイエス様は言われましたけども、でも信仰の弱い者にはなかなか信じられない者にはこの見て、そしてこの確信が与えられるということもあります。ですからこの1年本当に神様の御業が私たちを通して現れるように、そのヨハネの20章では最初はこの悲しんでいたマグダラのマリアが主を見て喜んだんですね。そして恐れていた、怯えていた弟子たちが今度は主を見て喜びました。また疑っていた、なかなか信じられずにいたトマスも次の主を見て喜びました。そのように悲しんでいる者も恐れと怯えている者も、またなかなか信じられない疑っている者も、この年私たちの家族も私たちも主を見て喜ぶ、そして信じる者となるよう祝福いたします。さあ今日は今週は創世記の46章に進んでいきます。今週のメッセージのタイトルをご一緒に読んでいただけますでしょうか。お願いします。神と一緒に家族で移住、もう一度お願いします。神と一緒に家族で移住と、私たちこの年どこからどこに向かって行くんでしょうか。この46章こういうところから始まるんですね。次お願いします。はい、これは先週の続きのところです。このヤコブ、イスラエルがこの車にを見てヨセフが生きている、あの子はまだ生きている、生きているうちに会いに行こうと言って、まあ、自ら乗り込んでいるところですね。これはまた女性の人たち中には、子供たち孫たちもまだ小さいものもいましたから、なかなかこの、まあ、飢饉ですから十分にこの、食事をとっていない、本当にお腹が空いた中でエジプトまで歩いていくのは大変なんですね。そういう人たちもエジプトにたどり着くことができるようにと、このファラオ、エジプトの王様とヨセフが用意してくれたこの車に乗って出発したんですね。ではどこに向かって出発したのか。それまではこのヘブロンというアブラハム、そしてイサクの墓がある、まあ、やがてここにヤコブも収められていきますけれども、そこに住んでいたわけですね。そこからエジプトに行く途中にベールシェバという7つの井戸ですね、かつてアブラハム、そしてイサクが礼拝を捧げていったその祭壇が築かれている、このベールシェバの町がちょうどあったんですね。これもたまたま偶然ではないと思います。まずこの祭壇を築いた礼拝からこの新しいところに向かっていく、そういう旅が始まっていったんですね。次お願いします。まあ、ここでこの神様がこのヤコブ、イスラエルにこの語りかけられるんですね。そして、まあ、それがこの御言葉です。1節から4節までをご一緒に読みましょう。イスラエルは彼に属する者すべてと一緒に旅立った。そしてベールシェバに来たとき、 父イサクの神に生贄を捧げた。神は夜の幻の中でイスラエルにヤコブよ、ヤコブよと語りかけられた。彼は答えた。はい、ここにおります。すると神は仰せられた。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民とする。この私があなたと共にエジプトに下り、またこの私が必ずあなたを再び連れ上る。そしてヨセフがその手であなたの目を閉じてくれるだろう。このしばらく、いわゆるヨセフ物語の間は直接神様がこのヨセフに語る、また、ヤコブと子供たちに家族に語るということはなかったんですね。夢を通してはありました。でもここで、神様があの子は生きているというだけではなくて、まず神が生きておられる、直接、ヤコブイスラエルに語りかけたんですね。それはどういう時だったかというと、このベールシェバで父イサクの神に、戻ってください、礼拝を捧げた、生贄を捧げた。この羊飼いですから、牛や羊が、飼っています。その中で一番良い傷のないものを捧げたんでしょう。この心からの礼拝を、でも一人ではないんですね。このイスラエル、ヤコブは、自分以外に66人の家族を連れて、自分も含めた67人で旅を始めていましたから、その名前がこの後一人一人挙げられていくんですね。一人ではなく、親子、もう父イサクはいませんでしたけども、イサクとその、妻たち、また子供たち、孫たち、親子3代で一緒に礼拝を捧げた。その礼拝を捧げたイスラエルに語りかけられたんですね、神が。私たちが礼拝を捧げるというのは、何かこのプログラムに参加するというものではありません。そこから始まる場合もあります。でも私たちがこれからの礼拝を捧げて、まさに今このメッセージという時間があるのは何かというと、神様からの語りかけを私たちいただくんですね。書かれた文字を読むのでもなく、何かその解説を、誰かの解説を聞くのでもありません。私たちはその中でこの、神の家族、共同体 に教会に語られる、そして私に、私の家族に神様が語られるメッセージを受け取っていくんです。この神に生贄を捧げたというのは昼だったかもしれませんが、でも夜の幻の中で神様が語られました。礼拝というのはここで終わってしまうのではないんですね。ここから1週間続いていくんです。神様との対話、語りかけが、私たちがこれからの賛美を捧げ、そして言葉を聞いた、それを思い巡らしていく中で、神様が夜の幻の中で、あるいは夢の中で、また、昼間仕事をしている中で、試験勉強をしている中で、あるいは家事、炊事、トイレの中でかもしれません。神様は私たちの名前を呼んで、ここではヤコブよ、ヤコブよと2回名前を呼ぶというのは、これはとても大切なことを語られるということを表しています。サムエルにもそうでした。他の人たちもそうです。私たちにも名前を呼んで語りかけてくださいます。でここで、ヤコブは、はい、ここにおりますと言ったんですね。もう神様であることは分かっていたんです。私たちは、そのように、サムエルは最初分からなかったんですね。サムエルと言われて、自分の先生であるこの祭司のエリが呼んだのかと思った。でも3回目4回目になって、これは神様だと言って、はい、ここにおりますと。私たちは神様が呼ばれた時、それが何か他の音なのか声なのかではなく、本当に神様が今、神が語ってくださっている、主が私に呼んでおられる、はい、ここにおりますと、この新しい年、本当に応えるものとされていきたいと願います。じゃあ神様がこのヤコブに何を語ってくださったのか。私は神、あなたの父の神である。っていう、まずこの、挨拶、自己紹介をされたんですね。皆さん電話とかして、もしもしと、 昨日明日明後日から来る韓国チーム のリーダーのウンジさんにですね、まあ、1年ぶりに電話をしてみたんですね。で一生懸命この、まあ、日本語上手な方なんですけど、一応ですね、なんか呼ぼせようとかってこう出たらどうしようかなとかって思ってたんですけど、あ、もしもしこんにちはって出てくださったんで、まあ、お互いに挨拶をして、今週よろしくお願いしますって言ったんですね。私たちは最初誰であるかというこのことをこの紹介し合いますね。どこどこの誰です。ここで神様がまず、私は神です。皆さんどうですか、電話取って、もしもし私は神ですって言われた時にびっくりしますよね。でもここで私は神で、しかもあなたの父の神であると言われたんですね。これが今日一つ目の大切なことですね。そして、エジプトに下ることを恐れるな。ヤコブにはイスラエルにはまだ恐れがあったんですね。でもあなたは大いなる国民とし、私が一緒にエジプトに下ってまたあなたを連れ戻る、だから恐れるなということを言われました。はい、これは今日の二つ目のことです。そして、ヤコブがイスラエルという新しい名前をいただいてました。このヨセフと再会を果たしていくんですね。今日は次お願いします。さあ、このベールシェバで語られた、イスラエルの一家は、西を目指していきますね。このエジプトのゴシェンの地というところに向かいました。でそこに、片や一方ですね、あ、これがその、まあ、様子を、まあ、ここだけレゴなんですけども、まあ、66人ヤコブ除いてですね、67人ですね、合わせると、すごい数で行ったわけですね。他にも、それは家族だけです。家族というか、そこに、その彼らの、まあ、配偶者であったり、また、一緒にいたこの、まあ、使用人、この異邦人であるこの、奴隷の人たちもいるんですね。そしてロバとか、ラクダとか牛、羊とか、もうすごい、まあ、大行進だったと思います。でエジプトを目指していったんですね。で片やエジプトの地からは、ヨセフは車を整え、あ、いいですか、ヨセフは車を整え父イスラエルを迎えにゴシェンへ登ったとあるんですね。次お願いします。まあ、ヨセフはですね、まあ、これは想像イメージですけども、おそらく、まあ、馬に乗って当時ですね、早馬でこの、まあ、車といっても、皆さん想像するようなですね、リムジンとかじゃないんですね。自分で、馬をこの操って車を走らせたということですね。はい、そして父に会うなり、父の首に抱きつき、首にすがって泣き続けた。もうヨセフから言葉は出なかったんですね。まあ、その場面が次のところです。はい、まあ、これが再会ですね。はい、まあ、このすごい喜びようです。そしてなかなか首に抱きつかないんですけどね。はい、ここから、まあ、ここでようやく首にすがりついて、はい、まあ、これ映画で見ると映像だと、まあ、もっとわかると思うんですけど、まあ、その後ですね、この次お願いします。今度はイスラエル、お父さんがヨセフに言うんですね。もう今私は死んでもいい、お前がまだ生きていてそのお前の顔を見たのだから。まあ、この後ヨセフが、まあ、ゴシェンの地に住むにあたって羊飼いであることを、まあ、王様に会った時に言ってください。まあ、そうすれば羊飼いはエジプト人が忌み嫌っているので、まあ、エジプト人と、まあ、ぶつかることなく別れて住むことができますと、まあ、そういうアドバイスを得ていくんですね。まあ、これは、もう一つの理由には、 何かこのヨセフが、まあ、今や総理大臣になってるわけですね。で、まあ、どの国にもありますし、日本もですね、まあ、ともするとそういうことがすぐにニュースになりますけれども、その、国の、まあ、権力を握った人の家族がいろいろその公のお金を使ったりとか、何かそういう地位を当てにしているんじゃないかと、そう思われることのないように、てか実際そうではないので、羊飼いとしてただ本当に飢えをしのぐためにカナンの地からエジプトに来たんですと。で、羊たちと一緒に、家畜と一緒に離れたところに場所を与えられて住んでいくという、まあ、それは王様たちを安心させるためのものでもありました。さあ今日はですね、この次お願いします。まあ、これで喜んでいるこの家族、まだ小さい子どもたちもいるわけですね。まあ、今日この間のところを今すっ飛ばしましたけども、この、ベニヤミン、一番この若い息子のベニヤミンがもうすでに子どもが10人いたりするんですね。まあ、それで全部で70人近い家族ですけども、ね、次お願いします。あ、ここで明石大家さんとなってますけれども、ですね、私たちはこの今どういう場面かというと、家族で、みんなでこの移住していくっていうことですね。まあ、特に年を重ねたイスラエルでした。この前の写真戻ってください。はい、まだこの元気良さそうですけども、次の章でエジプトの王様といよいよ会って年を聞かれるんですね。そうすると、私はもう137歳ですって、ね、でもまだまだ元気ですし、お父さんおじいさん、には足元にも及びませんみたいなことを話すんですね。なんですけども、やっぱり年を重ねてからこの引っ越していく、というのは、しかも約束の地を離れていくというのは、これは本当に並大抵のそうやすやすとできることではなかったはずです。でもそれが、単に何か災害で避難をしていくという、その仮設住宅に移っていくようなことではなくて、神様のご計画であったということ、遡るとおじいさんのアブラハムに、後にあなたのは、まだ子供がいない時にですね、海の砂のように星の空の星のように家族が増えていく、実際もうすでに今70人になっています。このあと何世代かで60万人に増えていきます。この家族が、子孫がこの異邦の地に400年間行くだろう、そしてカナンの地に、約束の地にまた戻ってくる、これは神様の約束予言の成就でも実現でもあるんですね。その神様の約束の実現に参加していくんだということを、未熟もこの災害の中で、そして死に別れたと思っていたヨセフと再会していく、この不安とまた喜び、いろんな思いの中でこのイスラエルが、ヤコブが移住していった、まあ、そのことと、もう一つはこのあとヨセフと再会していったこの父子の再会、その話はですね、これ3000年以上前の遠い国の話ではだけではないんですね。今も私たちの中に、この私たちの神の家族の中に起きていることです。そして今年、私たちもそのようなことが起きて、神様が起こしてくださるかもしれません。この1年の中で、大谷理恵子さんが体験された神様の御座を、ここでご紹介していただきたいと思います。拍手を持ってお迎えしましょう。
昨年1年間を振り返って、私の家族に神様は大いなることを2つしてくださいました。まず1つ目は、私の84歳の母なんですけれども、ずっと一人暮らしをしていました。でも去年の2月に老人ホームに移ることができて、 今は本当に安らかに過ごすことができています。本当に最後の最後まで一人暮らし頑張ったと思います。で今でこそ私は母のことを穏やかに話せるようになったんですけれども、つい最近まで本当に私と母の関係もぐちゃぐちゃで、というのは父と母は離婚して別々に暮らしています。やはり私たちの家族はお互いに深く傷つけることが多かったです。悲しい思いをお互い与えてしまいました。で去年一昨年ですね、突然兄がやってきまして、横浜に、三重県に住んでる兄なんですけれども、私にこう言いました。最近母の様子がおかしい、認知症だと思う、病院に連れてって検査を受けさせた方がいい、そして状況によってはお前が引き取るか何かしてくれと言って去っていきました。私はまだ母との関係が悪かったので、母を思うと恐れがありました。ですからかなりその兄からのリクエストに恐れを感じて、もう本当に追い詰められた思いがしました。で本当にとうとう祈らされました。本当に本気が出ちゃったんですね。本音が出てしまいました。神様無理です、あの母はいなくなってほしいって叫んでしまいました。そしたらイエス様がパッて来られたんですよね、いきなり。でこうおっしゃいました。あなたの母のために家を用意しました、くれぐれもそのつもりでいなさいと言われました。意味が分かりませんでしたけれども、でも同時に母を思うといつも被害者意識に縛られていました。母のせいで私はこんななんだ、その意識から解放されたくてエリアハウスの学びにも出て祈ってもらっていました。でその学びの中で私はとうとう思い知らされました。私は母の胎にいた頃からもう罪を犯していた、それは神様と両親とそしてあらゆる権威に逆らうことを選んだということを本当に信じられない方法で示されたときに、私は膝から崩れ落ちて、そうだったんだ、神様ごめんなさい、お父さんごめんなさい、お母さんごめんなさいと本当に祈らされたときに、そして本当にその被害者意識、親からの被害者意識から一瞬にして解き放たれました。そして本当に信じられなかったんですけど、自分でもこんな罪人をお母さんはお腹の中で10ヶ月も守ってくれて、そして産んでくれたんだ、産んでくれてありがとうって自分には本当にみじんもない感情を持って感謝できました。そして母の方、まあ恐れながら母のところを訪ねるようになったんですけれども、ある時母に、私たち家族はいろんなことがあったけど、私結局お父さんとお母さんの子でよかったよって、本当に初めてそんなことを口に出した時、母は本当に驚いた顔をして私を見ました。それでなんか母も荷が下ろせたのか力が抜けたのか分かりませんけれども、それから坂道を転がるように認知症がひどくなって、もうギリギリのギリまでやってました。もうこの先どうなるのかなと思って、でいよいよお母さん、私たちお金がなかったけどクリスマスの日に通帳見たらまとまったお金が振り込んであったよ、それは生涯一人暮らしだったおばが亡くなった遺産が入ってたので、お母さん見てこれで老人ホーム入れるよって言って、でまたしばらくしてからいよいよ2人で老人ホームの見学に行こうっていう日に迎えに行ったら、母は台所で倒れていました、ね、救急車に乗って、でその日はまあ検査をして特に異常がないということで家に戻り、でも本当に神様の憐れみで老人ホームのショートステイに入るんですけど、また高熱が出ていられなくなって結局入院することになって、これからどうなるんだろうってまた思った時に憐れみでその老人ホームに入ることができて、考えてみたら通常のルートよりもその倒れたり入院したことで最短ルートで入れてもらいました。本当に今でも老人ホームで母が和やかに過ごしてるってことが夢みたいで感謝します。これが一つ目のことです。あと二つ目のことは父のことです。父は去年の3月にがんで亡くなりました。 その少し前に父に会いに行ったんですけど、その、父に会ったのはなんと35年ぶりの再会でした。もう離婚、両親が離婚して父とは全然会えずにいました。途中私は神様から導かれて、和解、お父さんごめんなさいって手紙を書いて、で分かってるよって返事がもらえて、手紙の上では和解がしてたんですけど、顔と顔を合わせて再会するってことは本当に何年も遅れていて、どうなるのかなと思いました。本当に父と会いたい、父も80超えて生きてるうちに会えるんだろうか、すごく焦りが来て、ですごく教会の兄弟姉妹たちにも祈ってもらいました。でさっき母のところで本当に胎児の時から罪人だったってことを本当に告白して、悔い改めた時に解放があって、でお父さんのことももう本当に感謝だなお父さんって思えたんで、もう会わなくてもいいかなって思ってたんですけど、しばらくしたら兄から電話があって、親父末期がんって分かって、あと余命が短い、で親父私に会いたいって言ってるよって言ってくれて、ああなんということだろう、これが神様のご計画やり方なんだと思って、本当にその時も膝から崩れ落ちました。で本当に後から父の葬儀の時に久しぶりに会ったおばから聞かされてかったことは、お父さんねもう娘には生涯会わないって何度も言ってたよ、でも会えたんだねって言って、いや父は父なりになんかけじめとしてもう娘には会わないって心に決めてたってことが後から分かって、それでも会いたい、もう死の宣告があって会いたいって思うんだなって、それも本当に神様だなと思いました。いよいよ父と会いに行くときすごく緊張しました。心には平安があったんですけど、やっぱり緊張しました。35年ぶりでどういう顔して対面するんだろうって、なんかね最後会ったときは10代のティーンエイジャーの娘っ子だった私がですよ、もう今や50を超えるおばちゃまになってしまって、ちょっとその朝は少しメイキャップをしっかりしてみようかなと思ったんだけど、まあそういうこともありのままで会おうと思って、で父に会った時父はもう本当に駆け寄ってくれて、会えたね、わかるか、お父さんだよって言って本当に手を握って、本当に忘れられないような笑顔で、そしてその後家族で食事をして、ちょっと私も緊張して味が分かんなかったけど口ではおいしいねとか言いながらで散策して、本当にね父ははしゃいでました。もう末期のがんの人とは思えないぐらいはしゃいでました。でまあ別れて、で間もなく兄からお父さん亡くなりましたという知らせが来ましたけれども、私の心にはすごく神様に対する感謝本当にあふれました。悲しいというよりも、ああよかったなって思わず思ってしまったぐらいです。そして何よりも母と父、その被害者意識から解き放たれて本当に完全な和解があったなった、そのことを喜んで、一番喜んだのはやっぱりそういうことを通して天のお父さんと私やっと一つになれたなっていう思いが本当にしたんですね。で本当に35年間というのはやっぱり長すぎたなっていうのが今の感想なんですけど、一つの御言葉を思い出しました。それはハバクク書というところで、私そんなにここ読まないんですけど、でも一箇所線を引っ張ってあるところがあります。それはハバクク書の1章の3節の終わりのところです。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。このところに線を引っ張ったのはかなり昔のことです。10年とか15年20年とかそういう時に線を引っ張った、その線を引っ張った時やっぱり父のことを思って線を引っ張ったなっていうのは覚えています。で今それがさあ父との再会が、成就して、この御言葉、本当に神様あなたは真実なお方です、あなたの御心は遅くなったとしても必ず来ると、 この予言の言葉は終わりの時についての予言の言葉ですけれども、私は終わりの時、すべての被造物が回復される、そして家族が回復する、それは私にも起こったし、それぞれのご家庭にも起こることだなと思って、私の体験を通して神様の栄光を表します。感謝します。
大谷さん、ありがとうございます。もう一度御言葉に戻っていきたいと思います。次お願いします。今日は神と一緒に家族で移住というテーマでしたけど、まず一番目ですね、神様は親子で神を礼拝するように私たちを作られました。そして、教えてくださいます。こういう御言葉でしたね。イスラエルは父イサクの神に生贄を捧げた。皆さん、今の大谷さんの証にもありましたけれども、思い出してください。イスラエル、ヤコブはお父さんイサクに愛してもらってなかったんですよね。お兄さんのエサウが、狩りが上手だということで、その獲物のスープが、料理が好きだということで、お父さんはお兄さんのエサウばかり愛していた。母リベカはヤコブ、イスラエルを愛してくれたけれども、お父さんの愛に飢え渇いていたんですね。そんなお父さん、自分を愛してくれなかった、イサクでも、そのお父さんを騙すようにして祝福を奪っていた、受け取っていたヤコブ、イスラエルでした。でもそのヤコブが今、心から父イサクの神に生贄を捧げた。父イサクが捧げた祭壇で、そして親子で一緒に礼拝した祭壇で、もうお父さんは召されていませんでしたけども、そこで神を礼拝したんですね。神様は、モーセにはこのご自身の名を お知らせになりましたけども、それまではアブラハムにもイサクにもヤコブにもご自身の名をお知らせにならなかったと、出エジプト記にあります。それが日本語でもかつてはエホバとか、その後はヤウェとか、でも本当にどういう読み方、呼び名であったのかは終わりの時にはっきり分かると思います。でもその皆をお知らせになる前に、何よりも家族で神を礼拝することが大事なんだよ。誰を礼拝すること。でヤコブも来ましたよね。お前の名前は何かと言われて、ヤコブですって言いました。でももうお前はイスラエルだって言いました。であなたの名前は何ですか、なぜ名前を聞くのかと言われて、お尻打たれて祝福されてとでしたよね。教えてもらえなかったんです。聞こうとしたけれども、でも神と顔を合わせた、そこをペヌエルと、神の御顔と名付けました。大事なのは、どのお方をって、違うお方ではありません。そのお方の名前よりも誰と礼拝するかということです。一人で、あんなお兄さんとは、あんなお父さんとは、あんな子供とは一緒に礼拝したくないではなくて、そのあんなこんな家族だからこそ一緒に礼拝する、親子、家族、兄弟で一緒に礼拝する。それは神ご自身が親子、家族で一つの方だからです。それを教えられました。そしてイスラエルの子供たちも、ここでイスラエルはってありますけれども、当然お父さんだけ礼拝してて、その間子供たちはナースリーに行ってたとかじゃないんですよね。一緒に礼拝を捧げたわけです、子供も孫たちも。でも皆さん、子供たち、ヨセフは今、ゴシェンの地にね、馬を走らせていましたけど、ヨセフを除いた11人の子供たちですよ。ベニヤミンを除けば10人のお兄さんたちは、お父さんイスラエルに愛してもらえなかった。ヨセフばっかりが可愛がられて、そしてお父さんを恨んでいた者もいたかもしれない。でも父を悲しませたくない、お父さんを喜ばせたいし、お父さんに喜んでもらいたい、そういう父の愛に飢え渇いていた家族でした。でもその子供たちが今、心から形だけではない、お父さんイスラエルと一緒に 父アブラハム、そしてイサクの神、お父さん、おじいちゃんとひいおじいちゃんですね、が礼拝したその祭壇で一緒に親子で礼拝を捧げた親子礼拝の場面です。親子で神を礼拝することが何より大事だ。今年この2020年、そのような家族の回復が私たちの皆さんのご家庭にも教会家族の中に起こることを喜んで主に期待していきたいと思います。2番目です。神と共に移住するということです。次の御言葉を一緒に読みましょう。私があなたと共にエジプトに下り、必ずあなたを再び連れ上る。これ主語は誰かというと、イスラエル、ヤコブではないんですね。神様なんです。神様がイスラエルを、そして私たちもそうです。主語は、主役は神様なんです。主と、まあ、だから主って言うんですよね。私たちはその方と一緒に生きている、生かされているんです。どこに行くにも、知らされるのも、集まるのも、行くのも、帰るのも。そしてこの約束の地を離れるのは本当に並大抵のことではなかったと思います。もう年も重ねていましたし、住み慣れた地です。このお兄さんのエサウから逃れて20年、このおじさんのところで家族を設けて、そして戻ってきて22年でしょうか、ようやく慣れてきた頃ですよね。皆さんの中にもこのニュータウンに住んで20年22年ぐらいの方もおられると思います。こっから引っ越すって大変ですよ。しかもエジプトですよ。しかもここが約束の地、次の住処だと思ってたところに、そこからそれを置いて離れていく、そんなことしていいのか。お父さんのこのおじいさんのイサクはですね、決してここから離れることないようにと言って、お嫁さん探しも、アブラハムは行かせずにずっととどまっていました。そして、まあ、飢饉の時に、まあ、ゲラルに滞在しましたけども、でもそれもカナンの地の中でした。でもこのヤコブがおじいさんのアブラハムと同じくエジプトに行く。でも一時的な避難、緊急避難ではないんです。このあと400年そこで暮らすことになる。もうあの約束の地はどうなってしまったのか。でも神様が行かれるときには一緒に行く、神がとどまられるときには一緒にとどまる。これが私たちの命です。命というのは神から離れないことです。神と一緒にいることです。神様のご計画の中を歩むことです。そして私たちの最終的な移住先はどこですか？エジプトですか？イスラエルですか？最終的な移住先は天のエルサレム、天に私たちの国籍はあります。今そこにイエス様が父の家に住まいがたくさんあると、ね、備えてくださっています。そこに移住していく、家族と共に、神と共に、私たちはそこに向かっていることを、まあ、日々目の前のことに追われていくとですね、どこに向かっているか忘れてしまう私たちです。でもこのことを覚え続けてまいりましょう。3番目です。憂いずに命を喜ぶということです。この御言葉ご一緒に読みましょう。私は死んでもよい、お前がまだ生きていて顔を見たのだから。まあ、これはヨセフに対して、言った。ヨセフとは、22年ぶりぐらいでしょうか。本当に、この悲しみに暮れていたわけですね。そしてシメオンもいなくなり、またベニヤミンも送り出して、ヤコブは一人残って、この本当にもう子供たちが、他の子供たちももう帰ってこないかもしれない、もうどんな思いで待っていたことでしょう。それまでもこの愛していて一番可愛がっていたヨセフがいなくなってから、まあ動物に噛み殺されたのかと思いながらもずっと悲しみに暮れていた。私たちもそうです。次お願いします。ともするとこの、いや、ともしなくても大体皆さんそうですよね。自分の家族のこと、 うちの子供はどうだとか、うちの親はどうだとか、兄弟はどうだとか、自分の、家族のことで、もっとこうなったらいいのにとか、なんでこうしないのかと、しなかったのかとかいうことで一喜一憂を繰り返してきた。去年2019年まではそうだったかもしれません。でもこの2020年、ここで、ヤコブというのはこの、かかとを引っ張るということですよね。そうやって何か人の足を引っ張ったり引っ張られたり引っ張り合う人生ではなく、それとは私たち決別して、いつも喜び、絶えず祈り、すべてを感謝し祝福するイスラエルに変えられていく、ヤコブ西にイスラエルに生かされていく。イスラエルというのは、神と戦い、人と戦い、勝利したという勝利者の人生です。それはなんか競って争って勝ったということではありません。本当の勝利というのはいつも喜ぶこと、もう生きてるだけでよかったと、もうさっきの大家さんの証にもありました、本当に命あるだけで、喜んでいく、そして、もっとこうしなさい、ああしなさいよりも本当に絶えず取りなしに乗り合っていく、また全てを感謝する、もっとこうなったら感謝できるではなくて、今日こうあることを、感謝していく。イスラエルはこの後エジプトの王様をまた子供孫たちを本当に祝福していく、イスラエルに変えられていきました。皆さんの私たちのこの2020年がこのような、この親子で礼拝し、神と共に移住し続け、そして憂えずに命を喜ぶ年となりますようにお願いします。祝福して、期待して祈っていきたいと思います。ご一緒に今、神様に向かって私たち祈っていきましょう。この新しい年、私たちが本当にこのイスラエルの家族のように変えられていくように、また、大家さんのご家族に起きたような御業が本当に私たちそれぞれの家族に起きていくことを期待して祈っていきましょう。ご一緒に声を上げて祈っていきましょう。神様、お願いします。本当に私たちあなたに期待します。この2020年、あなたに本当に喜びます。そしてどうぞこの年、あなたの命は許しますように、憂えずに思いますように、本当につぶやいていく人生ではない、本当にあなたの喜びが溢れていくようにお祈りいたします。主よ、どうぞ私にしてください。お祈りいたします。祝福します。神様、お願いします。お願いします。お願いします。主よ、お願いします。お願いします。お願いします。主よ、お願いします。お願いします。神様、この2020年新しい年をありがとうございます。そしてこの今日の御言葉を、今週の御言葉をありがとうございます。私たちは本当にあなたに、信仰を持って期待します。本当に、私たちの家族が、このイスラエルの家族のように、親子で家族で共に、一つになって礼拝を捧げ、そして神様、あなたと一つでどこまでもあなたと共に歩み、そして、いろいろ日々の憂いをつぶやかず、本当に神様、あなたの御業に期待していく、喜び、祈り、感謝していく家族とされていくこと、神様、あなたが願っておられるでなく、もう約束しておられますから、そのキリストの家族とされていることを、すでにされていることを先取って感謝いたします。それぞれの家庭にそのような祝福が、さまざまな形であふれますように、イエス様のお名前でお祈りします。アメン。